聖書の御言葉はヘブライ人への手紙の3章の1節から6節を読みました。特に今日は3章の6節の御言葉を通して恵みに預かりたいと願っております。もう一度読みますとこうあります。3章の6節、キリストは御子として神の家を忠実に治められるのです。もし確信と希望に満ちた誇り等を持ち続けるならば、私たちこそ神の家なのです。キリストが御子として神の家を忠実に治められる。キリストが治められる。じゃあ一体神の家とは何なのか、どこなのか。今日のところは明瞭に教えます。私たちこそ神の家なのだ。私たち一人一人が神の家であり、また私たち主にあって歩む主の民、教会が神の家だというわけであります。主は人の手を持って建てられたそのような場所に住まわれるお方ではなくて、まことに魂の住まいである、魂が宿るところである人の間に、あるいは人の中に住まわれるというわけであります。これをよく覚えたいと思いますね。人の手を持って作ったそのような場所に主は住まわれるお方ではない。人の間に、また人の中に住まわれるというわけであります。神殿を建てよ、あるいは幕屋を建てよと言われた時も、その幕屋、神殿の中に住まおうとされたわけではなくて、そのような幕屋において、あるいは神殿において礼拝を捧げる者たちの間に、またその者たちの中に、その内側に住もうとされました。私たちはここで礼拝を捧げて歩み出してまいりますが、ここに礼拝を捧げて歩み出したら、主との交わりから離れるのではなくて、主は私たちと共にここから歩み出してくださいます。私たちもまたここから主にあって歩み出す。人知を超えた主との交わりですね。これをよくわきまえたいと思います。キリストは御子として神の家を忠実に治められる。忠実にというのは、父なる神の御心に完全に従って治められるということです。私たちは不真実であったとしても、私たちを治める主の忠実は決して動かないということです。私たちが不真実で、神様に愛される資格など全くどこにあるかというふうなありさまであっても、主は決して見捨てないということであります。一体誰がこのようなものを作ってくれるだろうかと、私たちが自分で自分を見捨てたくなるほど自分の惨めさ、いやらしさ、堅くなさに嫌気が立ったとしても、主は決して私たちを見捨てないということです。 忠実さですね。私たちはなんだかんだ言っても自分で自分のことを大切にして思っていると思いますね。自分なんかどうでもいいと言ってもですね、人から何か言われたり、何か軽く扱われたり、傷つけられたりしたならば、何よりも自分が可愛いと思いますね。でも、誰が正しく私たち自身のことを愛すると言って、主イエスほど正しく私たちを愛してくださるお方はいないということです。また導くお方はいないということです。自分の考えや思いに従っても確かに歩んでいくことができるでしょうが、その果ては何であるか。私たちは何一つ自分では保証することができません。しかし主は私たちを忠実に収めて、途中いろいろなことはあるかもしれないけれども、神様の定めたご計画に従って、忠実にたどり着くべきところまで導いてくださるということです。このような主イエスのことを考えなさいですね。私たちはいろいろなことで、行き詰まったり、悩んだり、いろいろなことがあると思いますけれども、そのような中で、あっちの知恵、こっちの知恵、あっちの模範、こっちの模範、あるいはこの人に聞く、あの人に聞く、これもまたそれなりに結構なことでしょうけれども、でも、誰に聞くと言って、誰に従うと言って、この忠実な、お方に私たちは聞かなければなりません。そのお方のことを考えなさいですね。ああ、自分なんかダメだ。自分に絶望するのも結構ですが、これもまた キリストを知る者に全くふさわしくないことであります。三章の一節にあるように、天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちが公に言い表している使者であり、大祭司であるイエスのことを考えなさい。イエスのことを考えなさい。イエスのことをどれほど知っているかですね。本当に知るように。試されるは試されるほど、改めて知っていたことが本当に知っていたかと、改めて自分の無知を、あるいは自分自身の信仰のいかに曖昧であったかをもう一度知ってたんですね。イエスのことを考えます。キリストは御子として神の家を忠実に治められる。いろんなことはあるかもしれないけれども、イエス様が忠実に治めて守り、導き、養い、すべてのことを益としてくださるお方だということです。だからイエスのことを考えなさい。救い主であるイエスのことを考えなさい。今日の御言葉はこう続きます。キリストは御子として神の家を忠実に治められるのです。もし確信と希望に満ちた誇りとを持ち続けるならば、私たちこそ神の家なのです。確信と希望に満ちた誇りとはどういうものであるかですね。確信と希望に満ちた誇り。確信というのは、すでに申し上げてきた通りです。何があろうがこのお方のことを思うということです。何があろうがこのお方のことを求めるということです。こういう確信です。うろうろしない。迷わない。このお方のことをこそ 思い巡らす。まあ弟子たちはそのようにして歩んでいったわけですね。弟子というのは使徒たちはイエス様と一緒に歩んでいるときにはイエス様がなさっている事柄、多くの事柄が理解できませんでした。イエス様がおっしゃった事柄も聞いてすぐにその意味を理解したりしません。それを守り続けた。よーく守り続けた。記憶したということでもありますし、同時にそれは守ったというのは、いろいろなことがあってもそこへ立ち返って、そこから導きを得るように、答えを得るように、力を得るように、いつでもそこへ立ち返って、思い巡らし、魂の糧としながら、力としながら歩んだということです。これが確信ですね。確信というのは、それが実現したなら、確信も必要ではないんですね。それは事実ですから。すべての人が認めるようなものになったならば、それは確信必要ではありません。確認すればいいだけの話です。お互いに。だけども確信というのは、そのことについてどのように反対されようが、そのことをめぐってどういうことが起きようが、常にそこに立ち返る。これが確信です。もうこういうありさまだったら、そんなことを信じていて何になるか。神様を呪って死んだ方がマシではありませんか。旧約聖書に登場するヨブの妻は、自分たちを見舞った様々な試練の中で、またヨブを見舞った試練の中で、そういうふうに言うわけですね。この上なお神様に何を問うつもりですか。この上なお神様の語った事柄を守って何か期待することができますか。神様を呪って死んだ方がマシじゃありませんか。こう言ったわけですね。だけども、ヨブはとどまる。これが確信ですね。また、希望に満ちた誇りとあります。誇り。誇りといえば、まあ、単純ですね。世にある誇りは、みんなが褒めてくれれば誇りがあります。みんなが認めてくれれば誇りがあります。みんなが認めもしない、また褒めもしない、こういうものに対して、人は、世では誇りを持つことができません。しかし、希望に満ちた誇りです。今、どれだけ軽んぜられようが、今、どれだけ無視されようが、今、どれだけ恥ずかしめられようが、希望に満ちた誇り。今に見てろよという誇りもありますけれども、そういう意固地な誇りではありません。キリストイエス、このお方に誇りを置きます。このお方が語ったこと、なさったことが必ず結果をもたらす。こういう希望ですね。このお方がなさったこと、語ったことが結果をもたらさないで終わることはない。語られた通り成し遂げられた事柄を土台として、あるいはさらにもう一度主が全てを完成なさる、こういう希望ですね。そういうふうにキリストイエスに確信と希望に満ちた誇り、これを置いて持ち続けるならば、私たちこそ神の家なのですであります。そしてその神の家を主は忠実に治めてくださる。信仰は 自分の力や知恵で貫くことができるようなものではありません。このお方が忠実に治めてくださるので、またこのお方に私たちが確信と希望に満ちた誇りを置くということが、このお方に対するふさわしい応答です。私たちが成し遂げる信仰の歩みではありません。このお方が成し遂げてくださる信仰の歩みです。私たちが万歳一にしなければならないことは、このお方に確信と希望に満ちた誇りをお捧げするということです。それをもって答えるということです。静かに神様と向き合い、またイエス・キリストと向き合う、そのような時が必要ですね。このような時を持たずに私たちはこの世の流れの中に飲み込まれるならば、確信と希望に満ちた誇りなどを持ち続けることができません。静かに神様に向き合い、静かにキリストイエスに向き合って、そのようにして世に出ていくのでなければ世に飲み込まれます。世が誇りとするところ、世が望みを置くところ、世が褒めるところ、ここに飲み込まれて、その中で溺れるようにして歩む信仰の歩み、これは私たちにふさわしいものではありません。人に会う前に神様に会うように、人に聞く前に神様に聞くように、人に頼るのではなくて、神様に頼り、キリストイエスに頼って、この忠実に治められるお方を呼び求めるように。当座はいろいろなことがあると思いますが、これこそ本当に神様の前で誇りを持って誉れある歩みであります。主が忠実に治めてくださいますから、このような歩みに失敗はありません。主が保証なさいます。今日の御言葉、キリストは御子として神の家を忠実に治められるのです。もし確信と希望に満ちた誇りとを持ち続けるならば、私たちこそ神の家なのです。お祈りいたします。神様、もしと今日の御言葉は語りかけています。確信と希望に満ちた誇りをもし持ち続けるならば、持ち続けるならばと語りかけています。あくまで忍耐して、あくまであなたの恵みによって強められて、確信と希望に満ちた誇りを持ち続けるならば、あなた方こそ、私たちこそ神の家なのです。忠実に神の家を治めるお方よ、どうぞこの御言葉に従って歩むことができるようお導きください。今週の6日の歩み、6日の間働いて全ての技をなせと召された歩み、この御言葉に従って歩み出していくことができますように。そしてまたこの6日の歩みを重ねるとき、この御言葉を忘れ去ってしまうのではなく、どこに聞いたかというありさまではなくて、本当にさらに深くこの御言葉が指し示すところを悟るものとさせてください。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。 アーメン。賛美歌の298番を持って主を賛美いたしましょう。賛美歌298番です。Yeah.